青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーの皆さんからいただいた質問やご相談を紹介していきたいと思います。青木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。千葉県の仲間森さん、42歳男性の方からいただきました。私は最近同じ会社の人間ではなく、全く異業種の人たちとの飲み会や食事会にだけ参加するようにしています。違う世界の話を聞いた方が自分にとって得るものが多いと思ったからなのですが、青木さんどう思いますかと。
まあいいんじゃないですか。やっぱりその、はい、まあ自分と人とは違う、そしてこの違いを許容する力、そしていろんな人と出会うということは、人は人によって磨かれますので、それは良いと思いますね。ただ類は友を呼ぶという言葉があるんですけれども、できる限りちょっと高みを目指して、こういう人たちと友人になりたいなというサークルに入るとかした方が私はいいと思いますね。やっぱりある意味で同じレベルの人たちといても得られるものってそんなにないんですよ。だから僕は実は若い時から常に目上の人と接するようにしてました。だから自分以下とか自分の同レベルの人とあんまり接する時間って持ってないんですよね。常に目上か、もしくは成績優秀者とか、それからまあ管理者の人とちょっと教えてもらいたいことがあるので時間取ってもらえますかとか、あとはまあ仮に全く違う分野行くとしても、それなりのクオリティの人が集まってる場所に足を運んで、まあそうやっていろいろ刺激を受けてきましたね。
なるほど。
どこを目指すかによって選択が変わるんだけど、自分が本当に社会のまあ、トップ 1% に入ろうと思うのか、まあ 20% に入ろうと思うのか、それともまあ別に今の延長線で人生終わってもいいよと思うのか、これによってやっぱり出会う人、求める人、付き合う人は戦略的に選んだ方がいいと私は思いますよね。だって僕はもともと社会だった時は鉄工所からスタートじゃないですか。でもある、まあ、経営者の方とのご縁があって、その経営者に可愛がられて、その経営者との時間が一番私多かったですもんね、若い時。そして海外に連れてってもらったり、いろんな仕事を与えられて期待以上の成果を出そうと一生懸命頑張って喜んでもらおうと思って働いて、そしてどんどんやはり高みを目指していきましたよね。プロの営業の世界に入った時でも、できる限り成績の良い人と、最初は新人であったけれども、やっぱり成績の良い人たちから得よう、学ぼうという気持ちが強くて、そうするとだんだんだんだん自分のマインド、ノウハウ、スキルが高まっていって、で成績が良くなっていって、そしてだんだんそのネットワークが拡張していった。まあ、今振り返ってみて、もう社会に出てもう50年、あっという間に歳月が経ったんですけど、今私が出会う人ってのはみんな業界のやはりトップを走ってる人たちばかりになりました。 ですからやっぱり上を目指すって大事じゃないかなと。あの現状維持ではなくて、あので現状維持をしようと思うと、なんだろう、自分のレベルに合った人といる方が居心地がいいんですよ。だから上を目指すっていうのが僕は、まあ、だからそのこの方がね、はい、何を求めてるかによって選択は変わる、正解はありません。
なるほど、
うん、それはそれで良いと思いますよ、
はい、うん、確かにゲストの、ね、方いつもね、いろんなジャンルの方来てくださいますけど、
はい、
そう思うと本当に青木さんの交友関係って広いなっていうのも実感しますし、
そうそう、うん、
皆さん飲み友達とかでもねありますもんね、
う
ん、
そうですね、
そうやって他の業界の人たちと出会うにはどうしたらいいんでしょうか、うん、
あ、それはねやっぱり友人を介して紹介されてることがほとんどです、
はい、
あとは実はね若い時僕はいろんなところに名刺交換に出かけた時代があるんですよ。だけどね、
はい、
この間もねちょうど私来年古希の会をやるので、自分の交友関係の整理してたんですけど5000人ぐらいね
多い
リストがあったんですけど、
はい、
その中でね今現在付き合ってる人なんてね 5% もぐらいにも絞り込まれちゃう。ということは後の人って昔からのリストで秘書が全部その秘書管轄でリストには入ってるんだけど、やっぱりね親しく付き合える人って一握りです。だから狭くても深く付き合って本当にそういう信頼のおける人と付き合っていくと、そういう人が本当にキーパーソンを紹介してくれる、うん、今は私はそういう意味では付き合う人を本当にこう厳選して、そこから深く深掘りをしてますね。で面白いことにね60代からの友達って本当に深いです。
へ
ー、本当に深い。
何が違うんですか。
いや結局もね酸いも甘いも分かって、
はい、
そして付き合い始めた人ってまあ少なくともその道で第一人者なんですよ。だから一筋の道を生きていると一筋の道を生きている人と出会うんですよ。この一筋の道を生きた人同士の付き合いは深いです。
あ、そう、
そうだからいい加減な人はやっぱりいい加減な人と付き合うんですよ、そんなもんですよ、
うん、なるほど、まあ、でもそういった刺激をまあ、たまに感じるというのも大事ですね。
そうです、
中守さんのおっしゃる通りですね、
うん、
なるほど、ありがとうございます。続きまして埼玉県ハッツーさん45歳男性の方からいただきました。最近寄付に興味を持ち始めました。災害支援、海外の教育関連など興味のあるものについてわずかですが寄付をするようにしています、
うん、
寄付というお金の使い方についてどう思いますかということですね。
はい、まあ、これはね、はい、ぜひねおすすめしますし、あの要は与えられる人間になるために我々は、はい、奉仕できる人間になるために自分を高めてきたと。だから持たないものは与えられないじゃないですか。まず自分が持たなきゃいけない、これが私の基本的な考え方なんです。だからなんて言うんでしょう、自分の価値をまず高めることに時間とお金を使う20代30代、そして自分があるレベルまで20代30代突き抜けてできる限り早く人の上に立てる人間になることですね。そして自分が突き抜けてきた突破してきた経験から得たものを自分の後輩に教えて組織を作っていきます。そして個人ではできないことをするために組織を作り、個人で得る報酬よりも組織で得る報酬の方が大きいわけですよね。まあ、私どもの会社も今、まあ、約20億近い経常利益を生み出せる会社になってるんですけど、これいくら私が専門職で個人でやってても20億円の利益を毎年継続的に生み出し続けることはできないです。これはやはり、まあ、220名の社員と共に 組織を作ってるからですよね。だからその利益の中でまず第一は納税なんですよ。納税をまずします。与えるっていうことですよね。国家にまず返す。そして次は3割は社員に還元をします。税引き後利益の3割は社員に還元します。なぜかっていうと社員のおかげでこの繁栄があるから。そうですよね。で3割は内部留保するんですよ。未来のために中に蓄えます、ダム経営で。そして3割は、配当や経営陣でシェアをする。そして1割はここのテーマですね、寄付ですね、社会還元です。ですから私は、友人の渡辺美樹さんがやってる、やはりその財団、彼も公益財団を2つ3つやってますけれども、その中で、スクールエイドジャパンとかエイドジャパン、そのカンボジアに学校を作る、僕は2つ学校を寄付しました。今度3つ目に今度また寄付させてもらおうと思ってるんですけど、あとは、私は今育英、奨学金を出す、その苦学生に奨学金を出す財団をやってるんですけど、今年は10名の学生に、返済しなくてもいい奨学金を出しました。
返済しなくてい
いんです。しなくていいんです。もう返さなくてもいい奨学金を私は今年10名苦学生に出してるんですよ。で来年からは20名以上出します。
それ殺到しちゃうじゃないですか。
殺到します。今年は45名、今年から始めたんです。はい、青木聡経育財団って、今私3つの財団あるんですね。一般財団法人日本プロスピーカー協会という財団から、ウィリアム・グラッサー記念財団、そして青木聡経育財団、この3つの財団はまさに与えるということを目的に社会活動してるわけですよ。ですから、でもそのためにはね、まず稼がなきゃダメ。もう理屈抜きに。だから僕はね、はっきり言ってあんまり製品の思想ってね、ちょっとこれ賛否両論出るかもしれないけど、僕は製品の思想は好きじゃないんです。なぜかというと自分は貧しかったでしょ。清く正しく美しくっていう、それよりも政府の思想、清い、その政府の思想は聖の方ですね。はい、清い富を持って、そしてそれを例えば、図書館を作るとか、美術館を作るとか、後世にずっと残せるもの、それから教育にそれを使うとか。だってカンボジアの子どもたちなんかね、私孤児院に今日本のお父さんって言って、なんていうのかな、特定のね、この支援もしてるんですけど、でもいくらもかからないですもん。いや本当、もうだからね、この私の今放送を聞いてくださってる経営者の方はね、ぜひね、稼ぐっていうのは知る、分かる、行う、できる、最後は分かち合うというね、能力開発の5段階って私は考えてるんですけど、稼ぐっていうのはプロセスです。最後はやっぱりそれを世の中に還元していく、納税であり、それから社員を育てることであり、お客様に対しても価値ある商品を提供してお客様に喜んでもらうことであり、だからこう富の循環を作ることを考えたらいいと思いますよね。
青木さんはこう、いろいろ寄付されてきたり支援されてきたと思うんですけど、してみてよかったなって思う時ってどんな時ですか？
やっぱり幸せですよね。幸せですよ。だって俺子供の時に学校で、腹減って友達の弁当箱をひっくり返して、みんなちょっと少しくれよって言って、そしたらみんな少しずつ僕に分けてくれました。だけど、青木はかわいそうだなと、そんな風になんとなく思われてる感じがした。正直その時に僕はやっぱり絶対金持ちになってやるぞと、その時そう思ったわけじゃないけど潜在意識で思ったと思う。 うん、だから僕は貧乏大嫌いなんですよ。だからよく言うんだけど、ビって聞いただけで配達機持ってってもうパンパンパンってね、ビって聞くとんぼって聞こえるわけ、もう耐えられないよ俺。もう絶対だから僕は家族を豊かにし、社員を豊かにし、縁ある人を豊かにする、 Think and Grow Rich、 はい、成功哲学をやっぱり僕は23歳の時にこの本に出会って、どうしたら金持ちになれるかって本当に考えて努力してきたし、お金も持ちになって豊かになって何も悪いことないですよ。はい、何も悪いことない。まあ、ロータリーに入り、ね、そうやって奉仕活動をしたり、まあ、僕は今ね東証の議員にもなってます、東京商工会議所のね、やっぱり議員活動も手弁当で行くわけですから、お金もさることながら時間も奉仕するわけじゃないですか。貧乏だったらやっぱりそれは難しい。いやこれでも僕は溶接工見ないですからね、本当に貧しかったんです。でも人はいつからでもどこからでも良くなれるし、資格を取ったり勉強する、それから能力を開発する、それは私は人間としてのある意味では親に対して喜んでもらえる親孝行パワーで自分を価値ある人間にするっていうことは大事なことじゃないかなと。だからまあね、世界を見てもドネーションっていうか寄付のできない人は金持ちになっても認められないですよね。やっぱり海外に行けば行くほどその寄付文化、
はい、
自分の育ててもらった母校に寄付するとか、どんどん寄付した方がいいです。
海外の方がそういった
すごいですよ。
あるんですか。
すごいです、
そうな
んだ。うちの子供たちはまあ、海外の学校2人とも出たんですけどね、はい、高校大学、うちの娘はアメリカの大学出て、寄付が定期的に求めてきますよ。と私は日本にいながらも寄付しますよ。やっぱり寄付をするって、はい、寄付できる自分になるために研鑽をして成功者を目指すわけじゃないですか、やっぱり自己概念も上がりますしね。僕ねずっと中卒だったじゃないですか。今69歳で大学院に入ったんだけど、でも僕はね高額納税者だったので自己概念キープできました、僕今経済同友会とかいろんな会に行ってても、自分の所得に対して健全な自己概念持ってるので全然誰と会っても物おじしません。これ所得低いとやっぱり学歴ないでしょ。学歴なくて所得低かったらやっぱり物おじしちゃうと。もしね高い学歴持ってたらその学歴である意味で自分の自己概念キープできるかもしれないよね。何もないんだもん、だから実績以外ないわけで、実績でやっぱり実業人は納税だと思いますね、
でまた寄付してもらった方が、うまくいってそれでまた寄付する人になってっていう、
寄付したくなくてもね、高額納税者になったら 55% 払うから大丈夫だよ。もう本当それで、ね、
55% なんですよ。
55% だよマジに。
すごい
半分以上取られると言っちゃよくないけど、納めさせていただいております。いや大丈夫、寄付しなくても高額納税者になったら 55% ですから、いやでも昔松下幸之さんなんて75% とかね、
そういう時代、
すごい時代があったね。王貞治さんって8割近く払ってんじゃないですか、
ほとんど、あ、
そうほとんどですよ。はい、もう大変です。はい、いや感謝感謝感謝大変だって言っちゃダメだ、感謝感謝感謝、はい、感謝です。はい、
はい、はい、続いてまいりましょう。栃木県のコンチャースさん、41歳男性の方からです。青木さん聞いてください、僕はなぜかタイミングが悪いです、はい、大事な会議の日に限って大遅刻をしたり、急ぎの用事を頼まれた瞬間に営業先から連絡が入ったり、タイミングの良い人間になるにはどうすればいいでしょうかって、どうにかできるんですかね、これって
難しい質問だよね、
はい、
僕めっちゃタイミングがいいんだよねだから答えられない。真反対っていうか何なんだろうな、まあ、運がいい、タイミングがいい、
はい、
ジャストタイミングなんだよねいつも、なぜなんだろう。
あ、やっぱ考え方ですか。
それもあるし、はい、先を予測してるよね俺。 先のこと考えてんのよ。でいっつも考えてんの先のこと。想像力を働かせるっていうから言うか、こうなったらああなるだろう、ああなったらこうなるよなって。でもそうやって予測してると当たるんですよ、はい、だからタイミングが良くなるんだと思う。
なるほど。
これ第一刻ってさ
それは
ぶっちゃけ無計画ってことでしょ。
それは
言うなれば
ご自身の問題ではありますけど。
そうで、はい、第一刻した時に、いやすいません電車が遅れてって言っちゃダメなの。
え、
はい、もう一便前に乗りゃよかったんだよ。
あ、
そういうことでしょ。これね、もっともらしい言い訳を言うんだけど、言い訳はどれも立派な言い訳であると。いや本当、言い訳って防御された嘘なんですよ。いや ごめんなさいね、コンチャースさんすいません、ちょっと厳しいこと言っちゃって。ごめんね。いやでも実際そうなの。この言い訳と絶縁してください。言い訳と絶交しないとダメなんです。そうしないと始終言い訳言わなきゃいけない人生が待ってます。そしてごめんね、貧しくなっちゃいます。約束を破るっていうことでしょ。だって人との、ね、約束を破るって、これ第一刻っていうことは人の命を取ってるってことですよ。時間って命ですから。
なるほど。
僕は20分前とか遅れたことないですよ。僕実はセールスマンの時一回もアポイントメント遅れたことがない。講演、
はい、
何百回もやりました。何百回どこじゃないです、一回も遅れたことない。だけど面白いよ、文化人って言われる人で始終遅れる人がいるの。二度とそんな人ね、講演頼まない方がいいよ。ダメな人間じゃん、ぶっちゃけた話。何が文化人なんだって。本質的におかしいと。
ね、ディレクター笑いすぎじゃないですか。
いや本当に。いいよいいよ。本当にそうだよこれは。うん。間違いないよ。だからちょっとねこの、はい、ごめんねこのチャンスさ、やっぱりねタイミングが良い人間になるためには、はい、よく考えた方がいいよ。はい、
なるほど、うん、先を予想する、
はい、
大事ですね。
はい、
はい、ということで今回ご紹介するメッセージはここまでです。ちょっと説教になってしまったかもしれませんが、
ごめんなさい、許してください。
たくさんのメール皆さんありがとうございました。
すいません、
引き続きお待ちしております。
はい、
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあエンディングのお時間となりました。青木さん、今日はねリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
いやもうちょっと謝ります。なんかもうちょっときつい。いやというよりも僕は本音本心本気で生きてるの で、
ね、
なんかねオブラートに包んだ言葉って言えないし、
はい、
正直本当にそれを大切に生きてきたので、
ええ、
やっぱりでもきっとリスナーの方も何か受け取ってくれるんじゃないかなと。
はい、
はい、僕でも、正直若い時すごい約束守れない人間でした。そして不誠実だったと思います、20代でも。僕はいつも自分のノートに弱い自分に明日は勝つとか、絶対約束を守れる人間になるとか、そういうことをいっぱい書いて書いて書いて書いて書いて、そして自分自身を変革しました。だから今日のリスナーの方も僕も実はそういうプロセスがあったと、これだけは正直に、はい、本当に本音です。はい、だから頑張ってください。
青木さんのご経験から来るアドバイスでしたね。
はい、
はい、ありがとうございました。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージ皆さんお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。
最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。今日も皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。